ルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルンルン
ルンルンルンルン
ルンルンルンルンルンルンルンルンルンルン5週連続で映画部やっちゃうんですもの。どんだけ野木らしさん手抜いてるのよ。あたいを出演させないとダメじゃないのよ。みんな聞いて。今日ね、野木雄さんがね、念願の iPhone を手に入れてきてくれるの。iPhone レビューしなくちゃね。
何？乃木凪のやつが裏切りやがった。
何なの？
iPhone を買わずに iPhone 資金でデジカメを買いやがった。大丈夫か？あ、ごめんなさい。気を失ってしまったみたいだわ。なぜ？もうやっとなんとかゴーとかいうのが、なんとかゴーとかいうのができると思っていたのに、なんで？なんで？なんでデジカメになっちゃうのよ。
抜き足を締め上げてやる。
彼と思ってデジカメを買ったんですよ。
何が良かれと思ってよ。 iPhone はあたいの iPhone は 5C だから古すぎて何もかも浮かないし、 Google マップすらも立ち上がらなくなったのよ。それを新しい iPhone に変えようってみんなで話し合ったじゃないのよ。どうしてなのよ。
Google マップもなんちゃら Go も iOS をバージョンアップさえすれば済むことです。
え、バージョンアップ何よそれ。
マシンはこのままでも OS のバージョンを上げれば済むことなんですよ。
え、初耳だわ。
そしたらその iPhone を買う予定でいたお金でデジカメが買えるんですよ。
だったらデジカメなんかじゃなくてのきこホームベーカリーを買ってほしかったわ。今のホームベーカリーではまんじゅうを作ることができないんですもの。おにゅうのホームベーカリーが欲しかったわ。
おぎらひ、この暴挙は許されることではないぞ。わかっているのか。
まったく。それにしてもギのお前は何をずっと黙ってるのか。ゲームなんてやってる暇あんのか。まあ、ゲームなんかやってる場合じゃないだろう。え、ギノ。
ダメよ。ギノさんヘッドホンしてるんですもの。私たちの声なんて何にも聞こえないわ。
あ、ちょっとヘッドホン取り上げないでくださいよ。今いいところなんだから。
そういう問題じゃないと訴えになってるんだ。
なんすか。ああ、もうやられたじゃないですか。もう、ああ、本当にもう。もう後にしてくださいよ。今それどころじゃないんだ。とにかくちょゲーム止めろ。しょうがないな。なんすか？
野木良比が
iPhone も買わずにデジカメを買ってきたらしい。え？デジカメ？デジカメってうちのあるじゃないですか。まあ、ちょっと壊れたけど、あれ修理出さないといけないけど、とりあえずシャッター押せるし、まあミラーもあるし、ミラーレスもあるわけだし、コンデジもないわけじゃないし、なんでここへ来てデジカメを買ったっていうのかな、野木良比くん。
野木良比、説明してもらおうか。
そうよ、 iPhone 以上の価値がデジカメにあるっていうの。
まあ僕はどっちでもいいですけどね。もうちょっとゲーム再開していいですか。
まあギノは今新しいゲームでそれどころじゃないそうだから、野木良比よ、説明してもらおうか。どういうことなんだ。皆さん冷静になって考えていただけますでしょうか。
冷静だと冷静でいられるわけじゃない。
あたいは iPhone が欲しかったのよ。
昨今我々は旅に出る機会が多くなりました。
だから何よ。
ミラーレスを持ち歩いてたわけですが、コンパクトなレンズに変えてもやはりミラーレスはミラーレス。どうしてもレンズの出っ張りと 300g を超える重量というものが気になってしまいます。野木子さん。
何？
野木子さんはあまり肩に負担をかけたくないタイプですよね。両肩に背負うならあればいいが、ショルダーはあまり得意じゃありませんよね。
確かにそうだわ。
だったらどうしても持っていかなければならないものは重量を軽くすべきではないでしょうか。
それだったら新しい iPhone だって軽いじゃないのよ。
軽いって言ってもたかだか 10g とか 20g の世界です。デジカメをもし軽くすることができれば 100g 以上の軽量化が成し得るのです。
100g か。それで？
はい。じゃあデジカメを持っていかないでいいのであればと考えたんですが、我々はこれでも仕事で撮影をしている身分です。どうしてもデジカメは持っていきたい。出先でどんな仕事に使える素材が撮影できるかどうかわからない。その時に iPhone の画質ではダメだ。ミラーレスぐらいの画質は必要になってくる。でもミラーレスはどうしても重い。だったら高級コンデジを買うべきではないかと思った次第で。
なんか一理あるわね。木野さんもそう思わない？え、なんすか？
まあ木野さんは置いといていいわ。
続きを聞かせて。
それで最近のコンデジは市場が大きく変わりました。
どういうこと？
スマホの台頭によって本当にコンパクトなセンサーサイズもコンパクトなデジカメが売れなくなったのです。よく芸能人が出てきて散々テレビで CM をしていたコンデジはセンサーサイズが 2.3 分の1とかの極小です。
ではちょっとセンサーサイズというもので判断してみようじゃないか。まず割と高級と言われているスマホおよびコンパクトデジタルカメラと言われていた俗に言うコンデジ、芸能人がガンガン宣伝していた俗に言うコンデジはセンサーサイズは 2.3 分の1、具体的に言うと
6.2mm×4.7mm。 わかりやすく言うと面積で言うと大体30平方ミリメートルだ。それに対して、その頃からあったちょっと高級なハイクラスコンデジで、1.7分の1、7.5mm×5.6mm。だいたい42平方ミリメートルだ。まあ、ハイクラスといっても、ほんのわずか1ミリ2ミリでかいだけというやつですな。で、我々オリンパスユーザーだが、オリンパスは 17.3mm×13mm。 面積でいうとだいたい225平方ミリメートルだ。キャノンやニコンが出しているソニーもだが、俗に APS と呼ばれている、まあ、ミラーレスに多く見られるタイプで 22.3×14.9 だ。だいたい333平方ミリメートル。で、プロが使っている 35mm フルサイズと呼ばれているのは 36mm×24mm。 だいたい864平方ミリメートル。これはフォーサーズ、マイクロフォーサーズから比べると 3.8 倍だ。まあ、これはかなわんな。でかいんだもん。で、フォーサーズ、マイクロフォーサーズの225平方ミリメートル。ここまででかくなると、これでコンデジを出そうとすると、さすがにコンデジもでかい。これはさすがにでかすぎる。コンパクトな今までのコンデジタイプ、たった30平方ミリメートルしかなかったセンサーサイズのコンデジタイプ。このコンデジタイプに、なるべくでかいセンサーサイズを入れようとした場合どうなるかっていうんで、ソニーが出したのが RX100 だ。決して100式ではない。 RX78 がガンダムだからといって、決して RX100 は100式ではない。ミノフスキー粒子は関係ない。ソニーは RX100 というコンデジを出した。なんと今から遡ること4年も前の話だ。しかしその RX100 は未だに新品として店頭に並んでいる。4年前にもかかわらずだ。4年あったら進化する。もちろん進化したから今タイプなんていうかな、マーク2、マーク3、マーク4とかいっぱい出てる。マーク4とまでは言うかどうかわからんが、いっぱい出てるんだ後継機が。その分だんだんいろんなものをてんこ盛りにしていくので、どうしてもサイズがでかくなってしまう。コンパクトなタイプがいいのであれば、一番素の状態の RX100 が一番いい。これでだいたい 230g なのだが、まあなんとか軽いことだろう。4年も前なので、タッチセンサーがないだの、 Wi-Fi がないだの、いろいろあるが、まあまあ映りは申し分ない。これがなんと1型と呼ばれるセンサーだ。 13.2mm×8.8mm。だいたい116平方ミリメートル。ちょうどフォーサーズ、マイクロフォーサーズ、オリンパス&パナソニックの半分の大きさだ。まあいいサイズじゃないのか。フォーサーズ、マイクロフォーサーズのセンサーサイズを半分にしたらコンデジで収まるって言うんだから。だったらそのソニーの買ったっていうの？いや違う、ソニーのは買ってない。4年も前のを今更買えない。画質はいいかもしれないが、どうせならもっと軽く、もっと高機能なものがいいんじゃないのか。そこで野木良さんはキヤノンパワーショット GQX を買ってきた。これは RX100 と同じ1型である。高級スマホから考えたらなんと7倍も大きいのだ。 iPhone は高級スマホというか、カメラにこだわったスマホよりもちょっとセンサーちっちゃいサイズらしいから、 iPhone から比べると8倍もしくは9倍センサーがでかいことになる。それでいて 200g しかない。なんと iPhone 7 Plus の重量は 188g だから、いかに 200g が軽いかというのがよくわかる。このパワーショット GQX はたった 200g でiPhone の7倍から8倍のセンサーサイズを持ったコンデジということが。どうだ、これでもまだ君たちは iPhone を買った方が良かったというのか。
だって方向が違うじゃない。 iPhone とデジカメを比べちゃダメよ。私たちにはミラーレスがあるのよ。
でもミラーレスだとちっちゃなバッグに入らなかったりするじゃないか。乃木子は
もっとちっちゃなバッグが欲しいと言って、ちっちゃなバッグだとミラーレスが入れないからと言って苦悩してたじゃないか。僕は、野木屋さんはそこを知っているんだ。ギク、野木子痛いところ疲れたわ。確かに野木子は、バッグはちっちゃい方がいい。何もかもちっちゃい方がいいに決まってるの。
でも、
iPhone だってそうよ。今使ってる 5C よりも、あたいが狙ってた iPhone の方がもっと軽いのよ。
だが、我々は仮にも仕事でカメラを持ってうろうろすることがある人種である。プロカメラマンとは言い難いが、プロフォトグラファーとは言ってもいいんじゃないだろうか。そんなプロフォトグラファーが iPhone で撮影した画像で満足すると思っているのか。野木らしさんは満足していないのだ。野木さん、どうなんですか。
わしは、よくわからんが、ギノッチはどうなんだ。まだゲームをやっているのか、この男は。まだゲームをやっているようだ。まあ、こいつ置いとこう。まあ、ゲーム続けたまえ。コンデジを買うべきだったのか、iPhone を買うべきだったのか。まあ、議論は、解決の糸口を見ることなく、実は、我々、野木ら比家で仲間あれを起こし、野木ら比の暴挙によって、コンデジを買ってきてしまったというわけだが。ちょっと、野木ら比君、これではまだ、野木子が納得してないようだが。わかりました。いいですよ。GQX のいいところをご説明しましょう。なぜこれを買ったのか。5万円も出して。もちろんこれは5年間故障というものをおまけでつけてもらっているので5万円になっているが、実際はもっと安い。
5万円もしたの？
これが iPhone の代わりというの？なんたらこうはできないわ。
いいかな。野木子くん、ちょっとカメラ貸したまえ。これの GQX の私がこれを選んだ理由を、もちろん我々野木らし家では衝動買いは一切しないことになっている。吟味を重ねていて、吟味が君になるぐらい、よくわからないな。 GQX を選んだ。決して衝動買いではないということを皆さんにはお伝えしておきたい。まず最新型上に当然入っているべきタッチパネルである。
それって EPM2 にもあるじゃない。
確かにある。そう考えると3年前に買った EPM2 にもあるので、全然目新しいとは言えないな。じゃあこれは忘れてくれたか。 GQX には水準器が入っている。
水準器？何それ。
傾いていたら画面上に赤い線が出てくる。傾きを直したら画面上の赤い線は緑になる。まあ、これは左右の傾きだけで前後の傾きには反応しないが、前後の傾きに反応するのは私の知ってるところでオリンパスの EM5M2 は前後左右の傾きに反応する。あと動画においても傾きには反応し、動画の場合だと自動的に傾きを修正してまっすぐな状態にして撮影してくれる。当然傾いてしまってる部分、四角いものを傾けると隙間ができるよね。それを隙間を埋めるためには拡大しないといけないよね。だから実際は、トリミング上ちょっと欠ける部分があるんだが、まああまり動画は撮らないので置いとこう。そして最大の特徴であるセンサーサイズは1型である。1型なのでまあ、B4 とか A3 ぐらい感度、低感度で撮影したものであれば十分仕事にも使える。感度は高感度はあまりコンデジなのでもともと期待していないが、低感度においては125というものが存在する。昔は80というものがキャノンにはあったのだが、これは125からになっている。 EPM2 は残念ながら200からになっているので、感度だけでいうとキヤノンの方が低感度がいける。あとキヤノンには ND フィルターというのが内蔵されているので、滝とか清流を取ったりするときに さーっと水を流してしまいたいとき、スローシャッターを切るとどうしても光がたくさん入ってきてしまうので光の量を抑えなければならないので、普通レンズ交換式の場合はレンズの頭に ND フィルターという光が入る量が少なくなる暗くなるフィルターをつけなければならないが、これは電子的にそれを制御してくれる ND フィルター内蔵である。このキャノンカメラは残念ながらシーンモードというのが割と種類が少なく、夕焼けモードなんていうものはない。
ないの？ごめんなさい、今なんか何かが喉に詰まりそうだったわ。ショックのあまり5万円も出して夕焼けモードがないなんてどういうことなの？どうやって夕焼けモード取ったらいいの？
まだ実際に夕焼けモードを取ったことがないのでわからないが、コントラストをはっきりさせるモードと赤を強くさせるモードというものがあるので、そのどちらかが反応するのではないかと。もちろん彩度を上げるモードもあるので、この3つのどれかで反応するんじゃないかと。まあ、我々はね、フォトショップで加工するという反則技を知っておりますので、その辺は気にしてない。
気にしてないんだったら他の人に勧められないじゃないのよ。 RX100 はどうなの？
RX100 には残念ながら夕焼けモードが入っている。それどころかペットモード、料理モードもある。まあどちらも花火モード、夕焼けモード、夜景モードはあるので、除外するとすれば確かにちょっとモードは少ないかな。だがまあこいつはそんなことよりもコンパクト、そして速い起動、電源を入れてからシャッターを押すまで、電源を入れた時の微妙な音を聞いてくれたまで、そしてシャッターが切れるパチッという音を、はっきり分かりやすくするためにシャッターの音を出すようにしてみようじゃないか。では行くぞ。スイッチオン。どうだこのスピード。スイッチオンしてレンズが伸びたと思ったらもうシャッターが切れる。決定的瞬間を逃さない。そしてコンパクト。もちろん望遠は効かないし、広角も 28mm からだからワイドが取れるわけでもない。だがそんなことはどうでもいいのだ。コンパクトで、そしていつでも持ち歩け、そしていざ仕事にも使うとなった時に使えなくはない。完全にこれがよく使えてしまうんであれば EPM2 の存在というものが薄れてしまってしまうので、さすがに1型にそこまでは望まない。とにかく1型センサーが限りなくでかく、それでいてコンデジというものはなかなかない。今のところこれの野木崎さん調べでは GQX より次に軽いのが RX100 である。1型においてな。まあ1型よりもちっちゃいセンサーサイズで、最初には触れなかったが3分の2型というのがある。 8.8mm×6.6mm、 だいたい60平方ミリメートルだ。 1.7 分の1よりかはでかいな。だがな、この3分の2型を出してるところはあまりない。野木らしさん調べでは富士フィルムだけだったような気がする。だったらここは除外して考えようじゃないか。いいかい。1型よりも小さいサイズのセンサーの辺一辺だな。縦も横も全部10ミリ以下なのだ。10ミリを初めて超えるのが1型なのだよ。今のところ10ミリを超えたところでハイクラスと言えるのではないか。ハイクラスデジカメの違いはセンサーサイズが10ミリを超えたかどうかで判断するのがいいのではないだろうか。そう考えると10ミリ以下のものは全て却下である。じゃあこの10ミリを超えたところで一番ちっちゃいのが何かとなった時に、このパワーショット GQX ということになるのだ。全くペタンコというわけではなくて、レンズの部分だけがちょっと何ミリか出ている。定規。何ミリ出ているかちょっと測ろうじゃないか。まあ、5ミリだな。だいたい本体から5ミリ、レンズの部分がちょっと出っ張ってるが。まあ、ちょっと胸ポケットに入れてみようじゃないか。余裕で入る。ちょっと胸ポケットに入れるには重いかもしれないが、余裕だ。ズボンの、おズボンのポケットならさ、なおさら余裕だ。そしてこれには、コンパクトさを有効にするあまり、犠牲にしたものがある。
何？そんな犠牲なものがあるの？もう、iPhone 買ってもらってないだけでもショックなのに、せっかく買ったオーリューのデジカメの欠点なんて言わないでよ。
いや、これはちゃんと大事なことだ。ちゃんと伝えなければならない。なんと、十字キーがない。十字キーというのは、円だな。円形になってるな。円ということはそれだけの幅を取るんだ。縦に 4つボタンが並んでる。丸いボタン、それぞれの直径は5ミリぐらいだろう。このせいで十字キーがないんだった。そもそもタッチパネルなんだから、メニュー操作全部タッチにしてしまえば十字キーなんていらないじゃないか。まあとっさに押すのは十字キーの方がいいっていうのもあるかもしれないが、あとちっちゃくしたあまりボタンの数が割に少ない。ファンクションボタンとかいろいろ。でもタッチパネルだ。あとレンズの出っ張ってる部分がダイヤルになってて、この音聞こえるかな。ダイヤルを回すことによって、あとそれとタッチパネルとの併用で絞るだけではなく露出補正とかシャッタースピードも変えられるようになる。あとこれにはだな、 Wi-Fi が入ってる。 RX7 じゃなかった、 RX78 でもない、 RX100 には入っていない。 Wi-Fi が入っているのだ。 Wi-Fi ボタンを押して設定することによって、軽い設定をすることによって、なんとデジカメで撮影した画像をスマホに送れるんだよ。この意味わかるかな、のび子。
スマホに送るということは、デジカメの画像がスマホの中に入るということも、カペカメにも使えるし、ツイッターとかにも投稿できる。
まあまあそうだな。だがもっと大事なことだ。なぜみんなスマホで撮影するんだ。コンデジを持たなくなったのだ。コンデジだと人に見せづらいとか、アルバムにしにくいというところあるだろう。最近のスマホはでかい。アンドロイド系は普通にでかい。そしたら画面で見て綺麗な、人にも見せやすい。まあもちろんアップロードもしやすい。iPhone を、我々の場合は iPhone をアルバム代わりに使うことができるということなのだよ。もちろん何点も送ってたら大変だ。こっちとら2000万画素もあんだから、容量もでかい。なので送るときサイズを縮めて送ることができる。そして気に入った一点もののみを、一箇所一点のみを iPhone に送っていればいいんじゃないのか。そこで Twitter にアップしてもよし、アルバムとして残していてもいいだろう。その機能が普通に使えるんだ。ルーターとかいらないのだ。モデムもいらないのだ。スマホと GQX があれば画像が飛ばせるのだよ。あとな、コンパクトだからちゃんと滑り止めがついてるから滑らない。親指を引っ掛けるところもついてるから握りやすい。起動も早い。当然ローモードでも撮れるぞ。広角も広くないし望遠も効かないが、まあ一応3倍ズームはついている。これプチ旅行、プチ国内旅行カメラに最適じゃないのかな。のびこくんどうだい。 iPhone を買わなかった、その理由分かっていただけたのかな。
確かに綺麗に撮れた方がいいわ。だからでも軽い方がいいから、そうね、 EPM2 だとどうしてもちょっと出っ張りがあって、ウエストポーチ M に入れるとお腹ポッコリバックになっちゃうから、これだとそれも全然ないのでいいかな。納得できるかな。
おすすめするにはわけがある。1型センサー搭載、おそらく世界最小、キヤノンパワーショット GQX。 スマホじゃ満足できない。今時のコンデジもダメ。でも大きいカメラいらない。そこそこ綺麗に撮れて、でも軽い方がいい。そんな欲張りのあなたに